こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小学生のための初めての韓国語はハナー編集部による、小学3年生以降を主な対象とした韓国語の入門ドリルである。2023年に刊行された B5 版112ページの本書は、ローマ字学習を終えた子どもが保護者や教師に常に助けを求めなくても説明を読み進められるよう設計されている。中心となる目的は、韓国語の文字であるハングルの仕組みを理解し、実際に書く経験へつなげることにある。さらに、文字の学習だけで終わらず、小学生が関心を持ちやすい身近な韓国語フレーズも扱う。豊富なイラストやクイズを取り入れ、文字を部品の組み合わせとして捉える学習方法を採用している点が特徴である。K-POP や韓国の文化に触れて読めるようになりたい、名前を書いてみたいと感じた子どもに対し、初学者向けの説明、反復筆記、短い表現の練習を一冊にまとめた教材と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ローマ字学習後の小学生が自力で読める説明設計。本書の対象がローマ字を学び終えた小学3年生以降と明示されていることは、単なる学年区分ではない。日本語の文字に加え、音と文字の対応、文字を順に書くこと、表記の規則を学ぶための基礎的な経験を前提にしているという意味を持つ。韓国語の初心者用教材には、大人の学習者を想定し、文法用語や発音上の注意を比較的多く用いるものもある。これに対して本書は、子どもが説明を自分で読み、学習を進めることを重視している。したがって、学習の入り口を難しい外国語の規則として示すのではなく、理解できる言葉で文字の構造へ導く役割を担う。自習可能性は、保護者が韓国語を知らない家庭でも取り組みやすいという実用面にも関わる。ただし、低学年の子どもや文字学習に負担を感じる子どもには、読み上げや書く量の調整など大人の補助が有効だろう。本書は、年齢だけで到達度を決めるのではなく、文字への興味を実際の学習行動へ移すための平易な足場を提供する教材である。次に、ハングルを組み合わせる文字として理解する入り口中、本書の核はハングルの基礎となる文字知識を小学生向けの簡単な説明で扱う点にある。紹介情報では、ハングルをパズルのように組み合わせて学ぶ構成が示されている。これは、見慣れない記号を丸暗記するだけの学習にしないために重要である。ハングルは、子音と母音を組み合わせて音節のまとまりを作る文字であり、構成の見方を身につけることが、初めて見る表記を読み書きする土台になる。本書は、この規則性を子供が手を動かしながら捉えられるようにする。日本語のあいうえおをハングルで書けるようになることや、自分の名前をハングルで表すことが到達点として示されているため、文字学習は抽象的な知識で終わらない。自分に関係する名前や基地の音を材料にすると、学んだ文字が何を表しているか確かめやすいからである。一方で、日本語と韓国語では音の対応が完全に同一ではない。名前の表記は厳密な本字規則の習得よりも、まずハングルの組み立てを体験する活動として捉えるのが適切である。本書は、この最初の理解を無理なく作ることに力点を置く。さらに、反復して書くドリル形式が文字への親しみを支える。本書は、文字を何度も書くことを通じて、ハングルを書いてみたいという小学生の関心に応えるドリルとして紹介されている。外国語の文字学習では、見て意味を知ることと形を再現できることは別の能力である。書く練習には、文字の形、構成要素の位置、音との結びつきを同時に確かめられる利点がある。とりわけハングルは、文字が一定の配置でまとまるため、反復筆記によって視覚的な構造を理解する機会が生まれる。本書が書く活動を中心に置くことで、学習者は読んで分かった段階から自分の手で書けた段階へ進みやすい。これは、名前や短い語を書きたいという子どもの具体的な願いにも直結する。また、豊富なイラストや覚えたてのハングルを使うクイズを含む構成は、反復を単調な作業だけにしない工夫といえる。もっとも、文字を多く書けば自動的に会話力が育つわけではない。本書の筆記練習の価値は、初期段階で文字への抵抗を下げ、以後の読む、聞く、話す学習へ移るための確かな基盤を作る点にある。そして、小学生が使いたい場面を意識した韓国語フレーズ集。本書は、文字の解説に加え、小学生が話したい定番フレーズを扱う。ここでの特徴は、大人の旅行仕事、試験対策を主目的とする表現集ではなく、子供が知りたい、使ってみたい言葉に焦点を置いていることである。初学者にとって文字の学習は重要であっても、文字だけが続けばなぜ覚えるのかが見えにくくなる。短いフレーズを話したり書いたりする活動は、ハングルを実際のコミュニケーションにつながる道具として感じさせる。特に韓国の音楽、ファッション、映像作品などをきっかけに関心を持つ子どもにとって、 知っている文化への接点は学習継続の理由になりうる。本書はその関心を利用して高度な会話を急がせるのではなく、初歩的な表現に触れる機会として位置づけていると考えられる。実用面ではフレーズを音読し、家族や友人に紹介することで初自身の練習に発話の要素を加えられる。ただし、掲載フレーズを暗記するだけでは自由な会話には至らない。本書は会話教材の完結版ではなく、文字と基本表現を結びつけ、次の学習への興味を保つための最初の語彙的表現的な入り口である。最後に、クイズとイラストで初学者の負担を分散する学習構成、子ども向けの入門書では、情報を優しくするだけでなく、学習の負担をどう配分するかが重要になる。本書にはイラストが豊富に用いられ、学んだばかりのハングルを使うクイズも含まれるとされる。こうした構成は、説明を読む、文字を書く、答えを考えるという異なる活動を交互に置くことで、同じ作業が続くことによる疲れを抑える働きを持つ。クイズには正解不正解を確認するためだけでなく、直前に学んだ文字を思い出して使う役割がある。文字を眺めて理解したつもりになるのではなく、問題の中で識別したり組み合わせたりすることにより、理解の曖昧な箇所を見つけやすくなる。またイラストは年少の学習者にとってページへの親しみを作り、説明と活動の切り替わりを視覚的に支える。ただし、楽しさは内容の正確さに変わるものではない。本書の場合、遊びの要素はハングルの基礎と反復筆記を補助する位置にあり、学習の中心をぼかさない点に意味がある。家庭では一度に全ページを進めるよりも、説明筆記クイズを短い単位で区切ると。この構成の利点を活かしやすい。結論として、小学生のための初めての韓国語は、韓国語やハングルに初めて関心を持った小学3年生以降の子供、特に K-POP や韓国文化をきっかけに文字を読んだり、自分の名前を書いたりしてみたい子供に適した一冊である。また子どもの興味を尊重しつつ、何から始めれば良いか迷う保護者にとっても、最初の教材として選びやすい、得られる中心的な成果は、高度な会話力や試験対応力ではなく、ハングルの基本的な仕組みを理解し、書くことへの抵抗を小さくし、短い表現を使ってみる経験である。大人向けの総合テキストと比べた際の違いは、文法事項を網羅することより、子どもが一人で説明を終える平易さ、反復筆記、イラスト、クイズ、小学生向けフレーズを組み合わせている点にある。文字をパズルのように組み立てる見方は、未知の表記への心理的な壁を下げる上でも実践的である。反面、本書だけで発音の細かな差異や体系的な文法、長い会話まで身につけることを期待するのは適切ではない。まず文字と身近な表現に親しみ、その後に音声教材、会話練習、より段階の進んだ教材へ進むための基礎として活用することで、本書の独自性が最も生きる。ご支援いただける場合は、花編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。